九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はステーキ茶寮和倉、後藤和子。大分県日田市、天領の面影を今も残すこの町で築100年の蔵を改装し、ステーキを提供する店の代表。水郷日田のシンボルである三熊川沿いに立つその蔵に新たな命を吹き込み、極上の空間と料理で客をもてなす後藤さんのその技、おもてなし技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
色とりどりの野菜や地元の魚でしょうか、使った前菜があるんですけれど、ちょっとこのバーニャカウダいただいてみましょう。よいしょ、うん、あ、このソース美味しい。
これね、フランスパンなんかにもね、乗せて召し上がると大変美味しいし、だからね、残ったからちょっとパンが欲しいんですけどとかっておっしゃる方もいますよ。このバーニャカウダ残ったのがね、もったいないっつって、
これはどういったもの。
これ鮎のウルカです。
あ、それですか。
鮎のウルカです。
つまりアンチョビの代わりに立ってるってことですよね。素晴らしいアイデアですね。
日田の地元のを使ってる、お野菜も全部地のものです。
野菜自体も
地のもの、
じゃあこの地元の自然の恵みを手作りでいろんなものに生かしてらっしゃる。
そうです。やっぱり山の幸、川の幸が和倉を盛り立ててくれてます。
いや、もう本当にこのバーニャカウダのソースから柚子胡椒からも手作りのものいっぱいですね。
そうです。あのうちはね、あえて手作りですって言わないの、全部が手作りだから。これが手作りですなんて出すと、じゃあ他のは違うんですねってなっちゃうから。
ああ、じゃあ手作りが特別じゃなくて基本手作り。
だから全部手作りなんですね。だからあえてサービスするときに手作りですって言わないの。もううちはスイーツから何から全部手作り。
すごい贅沢の上に成り立ってるお料理なんですね。
それにはね、もう本当にね、もう来年で30年目に入るけど、もう最初からそれではこだわってます。
じゃあ30年前スタートされた時から、
もう最初からのそれはこだわって。
田原さん、簡単に全て手作りとおっしゃってましたけど、これなかなか大変なことですよね。
そうですね。もう和倉ではバーニャカウダのソースをはじめ、柚子胡椒、ドレッシング、ポン酢、アメリケーヌソース、そして食事の最後に茶寮で提供するスイーツ、もう本当に全て手作りなんだそうです。
いや、それだけ手間はかけてるのに、当たり前のことだからあえて口に出さないって、そこが粋ですよね。
本当そう思います。それもなんかおもてなしっていうか、なんかこういちいち言葉でね、押し付けがましく言うのではなくって、陰ではすごいこうね、努力をされてるっていう、それがすごく私も素敵だなと思いました。
ところで田原さん、肝心のあれは食べてないですか。あのレイヤーに焼いたあれを。
もちろんいただきましたよ。今目の前で焼かれているお肉、本当美味しそうなんですけれど、どちらの肉ですか。
今日のはあの豊後牛ですけど、大体九州のお肉だ、それにこだわってますね、九州の。
やはり九州人として
ですね、
九州の肉を応援したいっていうようなことですか。
そうです。
あと部位にもこだわりがあると伺ったんですけれども、
私自身はヒレが好きなんだ、
あまり脂っこくない方がいいと。そうそうそ
う。でもね、食通は皆さんロースですね。でうちのロースはね、そんなに脂がないんですよ。ヒレかなって思う時がある。
ああ、じゃあもう上品な感じに。
そうそう、全部削ってますからね。
あのぶっとい油は
削ってますから。でその削ったのをハンバーグにしてるの、うちは。だからうちのハンバーグすっごい美味しいんです。
贅沢ですね。
贅沢なん。
あ、そうですか。そしてこう目の前で焼いていただくっていうのが嬉しいですね。
いいでしょ。私もこれが大好きなんです。うちはね、お客様の 食べる速度によって焼いていきますから、
うん、じゃあこれ時間差で焼いていただけるわけですね。
そうです。だからね、田原さんはゆっくり召し上がる方ですね、うん、あ、こちらのお客様は早いんですねっていうのをパッと見ますから、うん、でそれによってこちらの方の方に焼いていく、うん、でこちらの方はゆっくり焼く。
あ、すごいオーダーメイドですね。
そうです。
それも自慢の一つ。
自慢なんです。
かすこさん、すごい食いしん坊ですか。
そう、どっちかというと ね、
ですね、食いしん坊ね。やっぱりこの最高の状態で食べたいという情熱を今すごい感じます。
そうなんです。だからね、うん、もうおしゃべりをじゃんじゃんじゃんじゃんされてる方にはね、イライラする今が美味しいんです、うん、今召し上がってほしいなって思うの。あ、ちょうど今田原さん食べ頃のお肉です。
いただきます。じゃあこの
柚子胡椒乗っけていただいて、
手作りのですね、はい、あえて手作りとは言わないけど、いただきます。うん、うん、おいしい。うん、油も程よくて。
そうでしょうか。
溶けていきます。
田原さん、
はい、
ですよね。
もう説明もいらないというか、説明できない、間違いない美味しさでした。でしかもですね、そのお肉が焼かれる鉄板は厚さ3センチもあるそうで、そしてその腕のいいシェフがですね、目の前でこちらの食べる速度に合わせてきめ細かに焼いてくださる。そこもまた素晴らしいんですよね。最初注文したお肉を全部こう一気に焼いちゃうんじゃなくて、こちらが最初食べる分ぐらいを焼いてくだすって、あ、最初ミディアムって言ったけどやっぱりレアかなみたいな注文にも応じてくださる。で後半はレアで食べるとかね、もう本当すごい贅沢ないただき方がねできるっていうのが魅力でしたね。
うわー、いいな。
でもうお肉に集中して、はい、たっぷり味わって満足した後はゆっくりおしゃべりしてくださいという、その心遣いも粋で、空間を移動してですね、隣の蔵の作業スペースで食後のスイーツとおしゃべりを楽しむ、そんな感じになっております。すごく落ち着いてて、あの先ほどのダイナミックなステーキをいただく場所とはまた違った風情ですね。
場所を変わっていただくっていうのは面倒っておっしゃるかも分かりませんけどね、私はもう向こうでのお食事はもう終わりまして、あとはねスイーツをごゆっくりお楽しみくださいっていうのであえて分けたんです、
こちらに移動してまたもう心ゆくまでおしゃべりを。
そうです、そうです、
そして本当にこう晴れの日にふさわしい空間ですね。
ありがとうございます。
皆さんそれぞれのこう思い出をこの場所で作って帰られるっていう感じじゃないですか。
あのね、作って帰っていただいたらそれが一番嬉しい時で、でうちねアンケート用紙をねご用意するんですけれどもね、たまには苦言もあるんですね。
あら、そうですか。
やっぱりあります、はい、その時はねもういい参考をいただいたなと思うの。
そうですか、前向きですね。
そうそう、
落ち込むんじゃなくて、
ああ参考意見をいただいたって思いますね。
意外なんですけれども、うん、例えばどんな、
例えば、ちっちゃなことだけれどもね、トイレの手を拭くペーパーがね、下にあったらね、下の紙に洗った水がいくでしょうとかあるわけ、
なるほど。
その時はもう下から引っ張っていくようにしたんです。
あー、なるほど、うん、でもやっぱりそういうちっちゃなことでも気になるっていうのはやっぱりここに最高のものを求めてこられるから、
愛情を感じるんですね。
あ、なるほど、うん、どうでもいいお店だったらもう言わないですよね。
それをねあえて言ってくださってるっていうのがね、うん、ちゃんとね住所と名前も書いていただいてるし、もうすぐねここは訂正しました直しましたって言ってねすぐはがき出すの。あ、
そうですか、やっぱなんかそれってやっぱりお客さんの愛情を感じることですね。
感じるんです。感じる。普通だったらね、うん、もういいやって思う、
うん、それだけこのお店に期待する気持ちも大きいっていうことでしょうね。
そう、本当にそう思うんですね。
それに応えて来られてこの空間が今あるわけですね。
田原さん、 お客さんの笑顔だけでなくお叱りの言葉さえも栄養にして、和倉は30年も歩んできたんですね。
そうですね、本当におもてなしの舞台裏を伺いましたけれども、月に一度店でミーティングをしてお客様のいろんな言葉をみんなで話し合ったり、で事前に結婚記念日とか誕生日って、まあ、お知らせする人もいるけど、そうじゃなくてね、お店に来てからの会話で分かったりする時あるじゃないですか、はいはい、もうそういう時はね、すっとこうサプライズのプレゼントをしたりですとか、なんかこうもう本当にお客様に気づかれないところでもう全身でもてなしてるっていうか、もうそういうことはねすごく感じました。
もう最初にいらした方がね、はい、赤ちゃんをカゴに抱いていらした方がいる、生まれたばっかりの赤ちゃん、その方がね小学生になられたらね、ああ和倉は小学生だと思うので、この前ねお子さんができたの、あら和倉にね子供ができたって、その赤ちゃんの姿を見てね、来年30歳になるんだなって。
ご自分のも子供、
子供なんですよ。
あ、だから悪いところを指摘されても嬉しいんじゃないですか。
かもわからない、
みんなで育てるものなんですね。
そうなんです。
この和倉30年で成長したなっていうふうに感じられます？
和倉、ちゃんと保っていってるなって。
じゃあやはりいい子に育ったなと。
いい子に育った、